ルカの福音書5章12節から16節。さてイエスがある町におられた時、全身サラートの人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清めていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。するとすぐにそのサラートが消えた。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ祭司のところに行って自分を見せなさい。そして人々への証のため、モーセが命じたようにあなたの清めの供え物をしなさい。しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきた。しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。今日の箇所で特に注目したいのは、お心一つで神様の望まれること、神様の御心の重要さであります。私が今聖書を朗読したときに、サラートという言葉が出てまいりました。皆さんの聖書では雷病となっていたのかもしれません。日本語訳の聖書では1871年のゴーブル訳から1978年の新改訳第2版までは雷病と訳されていました。しかし雷病だけではなく、皮膚病やカビのようなものも含んでいるということから、雷病と訳すのは適切ではないんじゃないかというふうに考えられています。それで新共同訳では重い皮膚病と訳しました。まあ、その方が分かりやすいかもしれません。しかしこの病気は肉体的な病気以上に宗教的な意味を持つものでした。レビ記の13章14章に記されている宗教的に汚れていると見なされた特別な皮膚病のことであります。確かに雷病、つまりハンセン病も含みますけど、それだけではなく、もっと広い皮膚病も含みまして、厳密にはどのような病を指したのか十分なことがわからないということです。それで2003年の新改訳第3版からはヘブル語をカタカナ表記しまして、サラートというふうに記しました。そのサラートとは、その人がサラートにかかっているかどうかというのを判断したのは宗教儀式に携わる祭司たちでありました。そしてレビ記の13章44節から46節には次のように記されています。彼はサラートのものであって汚れている。祭司は彼を確かに汚れていると宣言する。その幹部が頭にあるからである。幹部のあるそのサラートの者は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って汚れている、汚れていると叫ばなければならない。その幹部が彼にある間中、彼は汚れている、彼は汚れているので一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。サラートを患った人は汚れていると言われました。彼は汚れているので家族と一緒に住むことも町の中に住むことも許されません。町の外でひっそりと住むしかありませんでした。また誰が見てもサラートを患った人だと分かるように引き裂かれた服を着まして、髪を乱してですね、 町の中を歩くことは許されてたんですけど、町の中を歩くときは口ひげを覆うようにして、汚れてる汚れてる、私は汚れていますとばかりに叫ばなければいけなかったのです。自分で私は汚れてますから誰も近づかないでくださいと言わなければならなかった。安息日に礼拝で、安息日に街道で礼拝することは許されてたそうです。しかし誰よりも先に来て特別な部屋に入り、誰にも見られないようにしてそこで礼拝を捧げた。それで帰る時にもみんなが帰ったのを見届けて、人目につかないようにしてそっと帰っていった。彼らはただ重い皮膚病で苦しんでいただけではありませんでした。社会生活ができなかったんです。仕事ができないばかりか、人と付き合ってももらえない人たちでした。神様への礼拝も遠慮しつつ捧げるしかなかった人たちです。人々から汚れていると指さされるだけでなく、自分自身でも私は汚れていると叫ばなければなりませんでした。人間は自分に語りかける生き物ですよね。で、自分にどんな言葉を語りかけるかによって随分変わってくると言われます。スポーツ選手がよく I can do it、 I can do it ということはよく知られている話ですね。自分に語りかけること大切だそうですよ。あ、今日一日よく頑張ったなという時には自分で褒めてあげるんです。今日はよく頑張ったよって語りかけてあげるんです。時には鏡の前に立ってですね、あ、なかなかハンサムだなと思ったりですね、なかなか美しいなと思ったり、そして愛してるよって自分に向かってですね、語りかけるのも大切だって言われたりしますね。どのような言葉を私たちが自分自身に語りかけるか、良い言葉か悪い言葉かで、全く違うものになってしまいます。自分は何を言ってもダメだという言葉を語りかけていますと、それで心がいっぱいになりまして、心が支配されて全部ダメのように見えてくるんですね。サラハトの人たちは自分自身に対して、私は汚れている、汚れていると語りかけなければいけませんでした。そうすることによって、自分は汚れているという思いで心がいっぱいになり、ますます人目を避けたり、人から遠ざかってしまったことでしょう。タラハトの人というのは、そのようなつらい人生を送っている人たちだったのです。そんなタラハトの人が、自分から進んでイエス様に近づいてきたというんです。しかも、手を伸ばせば届くほど、届くまでのところまで近づいていきまして、ひれ伏してお願いします。これはその人にとって一大決心を表す言葉でした。あ、清水の舞台から飛び降りるなんて言葉もありますけど、それほど必死な覚悟であります。もしイエス様から彼は汚れていると拒絶されてしまったならと考えるなら、とても勇気がいったことだと思います。それだけ彼のイエス様に対する願いは必死でした。しかし彼はイエス様に次のようにお願いします。もう一度12節をご覧ください。12節に、主よ、お心一つで私を清くしていただけますと彼は言いました。ここでちょっと注目してください。彼は自分の病気を治してください、癒してくださいとは頼んでいません。清めてくださいと頼んでますね。ですから彼の問題は病気以上に宗教的な意味、汚れているということだったんです。しかも彼は必死な思いを持ってイエス様のもとに来たにもかかわらず、何が何でも清めてくださいというふうには願いませんでした。 主をお心一つで私を清くしていただけますと言ったのです。この辺英語の聖書で読みますと分かりますように、この言葉はですね、次のように訳すことができます。主よ、もしあなたが望むのなら、あなたは私を清めることがおできになります。イエス様が望んでくださるなら、あなたにはそれができます。ここにツラハトの人の信仰が現れています。まず彼はイエス様にはできると信じていました。しかしそれとともに彼は、もしあなたが望むなら、イエス様が望んでくださるなら、あなたにはそれがおできになります。つまり彼はイエス様の権威を認めて告白しているのです。イエス様、あなた次第です、あなたの思い次第ですというふうにイエス様に尋ねているのです。必死な思いで求めているのですけど、それでも彼はイエス様のお心を自分の心にしたいと求めました。それに対して主イエスは13節で、イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにそのタラアトが消えた。当時のユダヤ人たちはタラアトの人に近づくことはありませんでした。ましてや彼らに触れるなんてことはしません。ところが主イエスはサラートの人を拒絶することなく、しかも手を伸ばして彼に触ったとあります。ここで使われてますギリシャ語の表現は、イエス様が彼にちょこっと触ったという表現じゃなくて、彼にしっかりと触った、はっきりと触ったということを意味しています。当時誰もできないことでした。そして私の心だ、清くなれとおっしゃいました。このイエス様の言葉は、私は望みます、清くなれと訳せる言葉であります。サラートの人が、もしあなたが望むならと言ったのに対して、イエス様は私は望みますとおっしゃって彼を清めた。するとすぐにサラートの幹部が消え去り、彼は清くなりました。イエス様を成した奇跡であります。しかしそのうちイエス様は彼に次のように命じました。14節、イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ最初のところに行って自分を見せなさい。そして人々の証のためモーセが命じたようにあなたの清めの供え物をしなさい。イエス様は彼に対してモーセの律法に従った手順を踏むようにと言われます。それは彼が社会復帰するための手順でした。そうすることによって家族のところに戻ることができる、町の中に住むことが許される、仕事に就くこともできるし、街道での礼拝にみんなと一緒に堂々と出席することができるようになる、そういった社会復帰のために必要な手順でありました。タラハトが清められるということは病気が治るということ以上の意味を持っていました。家族をはじめ町の人々との関係回復、社会生活の回復を意味していたのです。イエス様が彼に与えた救いというのは単なる病の癒しではありません。まさに彼の人生を変える出来事でした。彼の社会生活を回復させた。いや、イエス様の救いというのは単に私たちを健康にし、この世において祝福を与える だけのものではありません。イエス様の救いの中心は、その十字架によって私たちの罪を許すことにあります。罪を許すことによって、神様との関係が回復するんです。その神様との関係を回復させてくださることこそですね、イエス様の救いの中心です。神様との関係の回復、それは私たちの人生のすべてを変えていく救いなんです。今日も人々は表面的な目先だけの救いを求めたりします。しかし、イエス様はそのような誤解をしてほしくないと思われる。ですから彼に対して誰にも話してはいけないとおっしゃったんです。それは人々が勘違いするといけないから。人々が勘違いすることは決してイエス様のお心ではありませんでした。神様の望まれることではありませんでした。イエス様は人々の病気を治すためにこの世に来られたのではありません。不思議な奇跡を起こして人々の望みを叶える救い主ではありません。多くの宗教においきまして、病気が治りますよ、出世しますよ、お金が儲かりますよと言って人々を勧誘いたします。しかしイエス様はそのような宣伝をお望みになりません。それはイエス様のお心ではない。なぜなら、そのようなこの世的な救い、目先だけのですね、救いを得ることがイエス様が望んでおられることではないからです。人々はこの世の満足感、この世の幸福感だけで満足してしまう。そして神様との関係回復の大切さが見えなくなってしまう。しかしそれこそ本当に解決しなければいけない問題。神様との関係回復がなければ人間の永遠の問題の解決にはならないのです。ところが人間は目先の問題解決に飛びついてしまうものです。15節にはイエス様の噂が広まり、イエス様がまさに奇跡を起こしたという噂で、それがですね、広がっていきました。イエス様の思いとは違っていました。人々の思いとイエス様の思いとの間に時としてズレが生じてしまうということがあります。そのような宣伝のもと、どんなに大勢な人が集まったとしても、それはイエス様が望んでおられることだとは必ずしも言えません。イエス様の噂がますます広まって、大勢の人々が集まってくるのだからいいじゃないかという考え方があります。とにかく人々がたくさん集まったら大成功だという人たちがいます。しかしそのことを主イエスが望んでおられるとは限らないのです。16節に、しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられたとあります。人々がたくさん集まってくる、イエス様の噂が広まっていく、しかしイエス様は人のいない荒野に退いてよく祈っておられた。祈りは単に自分の願い事を神様に伝えるだけのものでありません。祈りの中で私たちは神様の心に触れていきます。祈った人が神様の御心に触れていくんです。 祈っていく中で神様の御心を知ることができます。主イエスが祈っておられた、それはまさに父なる神様との交わりであり、まさに神様のお心を求めるものでした。人気のない荒野に退いて祈られたのは人々の声ではなく、神様の声に聞くため。イエス様は常に神様の御心の道を確認しつつ、神様の望まれる道に歩むことを求められたのです。サラートの人がイエス様に、あなたの心一つでと尋ねたように、イエス様の心を我が心としたように、イエス様も父なる神様の望みを我が望みとして歩まれたのでした。私たちも自分の願い通りに神様を動かそうとするのではなく、神様の御心に歩むことを求める大切さを心に刻んでいきたいと思います。ある説教者の方が、クリスチャンの祈りがテルテル坊主の祈りになっていることがあるということを指摘しています。テルテル坊主、皆さん作りましたか？子供の時に作りました。翌日遠足とか運動会、楽しみなことがありますと晴れてほしい、それでテルテル坊主を作って下げますと明日天気になるということでですね、子供の頃テルテル坊主を作ったものです。そのテルテル坊主の歌がありますね。その一文だけを引用しますと、このような言葉になっています。てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ、晴れたら金の鈴あげよう、曇って泣いたら、つまり雨が降ったら、そなたの首をちょん切るぞ。改めて聞いてみると恐ろしい。私たちも神様が祈りに聞いてくださらないなら、神様の首をちょん切るぞ、そんな態度になってなかったかどうか。私たちが必死に祈り求めることは間違いではありません。それは必要なことです。しかし自分の思いがどこまでも通ることを求め、神様のお心を見失ってしまうことがあれば、それはとても大きな問題であります。お心を求めるということを忘れないようにしなければなりません。その点でもこのサラートの人の信仰に私は学ぶ必要があると思います。お祈りいたしましょう。神様、サラートの人の求めは本当に熱心でした。必死の思いでイエス様に近づいてきました。そこから解放されたいと心の底から思いました。それでもなお彼はあなた様の心を求めました。時として私たち、あなたの御心などどうでもいいとばかりに勘違いしてしまうことさえあるかもしれません。どうぞ私たちを導いてくださいますよ。確かにあなたは祈りに応えてくださる方です。そしてあなたの御心には最高のご計画と素晴らしい目的があります。 あなたのお心に信頼しつつ祈り求めるものとならしめください。集われました人々の上に豊かな祝福がありますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。